おはようございます。私は青鳥の家本部講師の水島育子です。第3回目の本日は、一般財団法人世界青天普及協会編、集会のためのブックレットシリーズ5、病気はこうして治る原理編をテキストに、健康に生きるためにというテーマでお話をさせていただきます。我が家で録画して家族で見るアニメの一つに、人間の体の仕組みをテーマにした作品があります。細胞は擬人化され、免疫細胞が体に異常をもたらすウイルスや細菌と戦うなど、それぞれの役割を果たしていることが描かれています。それを見てから小学生の娘は、転んで怪我をすると傷口に向かって、血小板ちゃん頑張れなどと呼びかけています。そのアニメを見ていると、人間の体の複雑さに改めて驚きます。人間は自分が意識しなくても心臓を拍動させ、食べたものを消化して栄養分としています。約60兆個と言われる細胞は、それぞれ秩序立てて役割を果たし、古い細胞を捨て去り、新しい細胞を作り出して働いています。肉体の持ち主を含め、誰も命令したり指揮したりしないにもかかわらずです。また転んで膝に怪我をしても、いつの間にか傷口が塞がり、やがて消えてしまうように、私たちの体には治そう治そうという力が働いています。つまり人間には肉体を営む不思議な生命力がもともと備わっているのです。なぜ病気になるのかというお話をする前に、青鳥の家の基本的な教えについて説明します。青鳥の家では、神様が作った本当の世界が実在する世界だとし、実相と言います。実相は完全で調和していて、病気も争いもありません。また人間は神様の素晴らしさをすべて受け継いでいる神の子です。一方で、私たちが現実と呼ぶこの世界は、私たちが肉体を使って生きる世界のことで、現象と呼びます。目や耳など感覚器官で得た情報をもとに心で解釈しているため、この現実の世界は心によって現れた世界ということができます。感覚器官を通して本当の世界を完全に知ることはできません。例えば先ほどお話しした体の内部の複雑な仕組みについても、知識としては知っていても感覚で知ることができないようなものです。心が本当の世界にあるものを不完全に受け取り解釈することを、心の迷いなどと表現します。心の迷いは、例えば憎しみや嫉妬、不満、怒りの感情などといった心の歪み、いわゆるストレスになり得ます。青鳥の家では、病気の原因の一つはこうした心の迷いだと説いています。このような感情を取り去り、心を明るくすれば、本来備わっている生命力が働き、病気が治ってしまうことがあります。医学でも不満や怒り、憎しみなどの感情が病気の原因であること、明るい心によって免疫力が活性化すれば健康につながることは広く知られるようになりました。このように心と体は密接につながっていて、もし今病気が現れているとするならば、その原因は心にある可能性があるということができます。自分は不満を抱いてはいない、誰かに怒っている覚えもないと思うかもしれません。しかし心には、自分が自覚している心である現在意識以外にも、潜在意識と呼ばれる自覚していない心の領域があるとされます。潜在意識の領域は広大で、心全体の9割程度などとも言われます。つまり自覚している心で、自分には不満もない、怒りも抱いてないと思っていても、奥底の心である潜在意識に恐怖心や不満などマイナスな感情があると、それが病気のような事象として自分の人生に現れてくることがあるというわけです。ここで本日のテキストの44ページを引用します。 病気を生じるような心のストレスは、むしろ潜在意識の部分に多く隠されているのです。もしあなたが病気か、病気がちで、しかも思い当たるような家族や他人との葛藤や、憎悪、恨み、嫉妬心などが心の中に見出せないような場合、それは潜在意識の方に原因があることが多いのです。引用を終わります。私はかつてうつ病だった時期がありますが、今振り返ると、自覚している心で不満を抱いていた上に、潜在意識にも原因があったのかもしれないと思います。そのことをお話しします。私は大学卒業後、アルバイト生活を経て、地方新聞の新聞記者として働いていました。希望に燃えて、生涯の仕事と思って働いていましたが、5年目くらいからとても忙しくなり、仕事上の不満がたまっていきました。疲れて、休日には朝から布団の中に引きこもっているようなことが増えました。そのうち、仕事中に目の前で鳴っている電話を、取ろうと思うのに取れなくなり、うつ病と診断されて休職しました。その頃、仕事上の不満がたまっていただけではなく、人間関係の悩みもありました。また当時は自覚していませんでしたが、病気になると仕事を休めるという思いがどこかにあったと思います。自分の潜在意識の中身が具体的にどうなっているか、私たちは知ることができませんが、病気の情報に強い関心を持つと、病気を心で描き、それが肉体に病気となって現れてくる要因になることがあります。ここで本日のテキストの45ページを引用します。心で思うことは、体に表現される元である、という結論からすれば、いつも病気のことを心配していたり、ここが痛いからどこかおかしいんじゃないかとか、こんな兆候は〇〇病じゃないかなどという病気の思いを常に持っていることは、かえって逆効果になります。別に際立った自覚症状がないにもかかわらず、いつも病気のことが心配で、医学書や病気の解説書を読み漁り、医者も驚くほどの専門的知識を持っている人がいますが、こういう人に限って、なぜかいつも病気がちです。それは、病気について知れば知るほど、自分の体で漠然とおかしいと思っていた箇所についての疑問が、どの部分がどういう形でおかしいのではないかというように、より具体的な形になって描かれるからです。これでは、心は病気の形を具体的に描くという結果になり、これまで抽象的で微力だった心の影響力が、病気の方向へより強力に作用することになってしまいます。引用を終わります。私は子供の頃、医学の知識や病気の写真などが載っている本を読むのが好きでした。また中学時代には、精神医療に興味を持ち、授業をサボって保健室で精神病に関する本を読み漁っていた時期もありました。ですから働き始めて体調が悪くなってきた時、過去に得た知識から、これは鬱かもしれないなと思い始めました。引用文に書かれているように、病気の情報を過剰に得ることは、心で病気を具体的に描くことにつながります。また自分では認識していなくても、潜在意識に恐怖心を植え付けることがあります。ですから、テレビやインターネットに病気の情報は溢れていますが、積極的に取り込まない方が良いと言えます。さらに潜在意識に、自己破壊や、自己処罰の願望があると、自覚している心では治りたいと思っても、潜在意識がそれを拒否し、自分自身で病気が治ることを妨げることがあります。私も今振り返ると、仕事や人間関係で、自分はダメな人間だという思いを抱いていましたから、そうした思いも病気につながっていったのかもしれません。それでは自分では具体的にどうなっているかわからない潜在意識も含めて、心を明るくしていくにはどうしたらいいのでしょうか。ここで本日のテキストの49ページから50ページを引用します。病気は心のストレスが大きな原因の一つですから、そのストレスの方を 軽減させることが必要になってきます。そのためにはいくつかの方法がありますが、一番手軽で、どこでも実行できるのが、明るい言葉を使うことです。楽しさを語ることです。家族や他人との心の葛藤を思い起こして暗い気持ちになるのではなく、その人と葛藤のない部分、その人が自分にとって良くしてくれた時のこと、その人の美点、その人の笑顔など、良い方面、明るい面を思い起こし、それを言葉で繰り返して表現することによって、心に強く印象づけるようにしましょう。それと同時に、表情を明るくしましょう。眉を潜めるのをやめ、顔をしかめるのをやめ、笑顔を作りましょう。他人がそばにいなかったら、大声で笑ってみてはいかがでしょうか。人間とは不思議なもので、楽しければ笑うのが常識ですが、笑えば楽しくなるというのも本当です。引用を終わります。引用文にある明るい言葉を使うの、言葉は、ここではカタカナで表記されています。成長の家で言葉とカタカナで表記するときは、発声音だけでなく、思いと行いとを含みます。笑うことは明るい行いです。このように物事の明るい面に着目し、それを思い、口に出したり、表情を明るくすることをお勧めします。そのことが潜在意識も含めて心を明るくしていきます。とはいえ、私自身は自分がうつ病になり、毎日たくさんの薬を服用し、仕事に復帰するめども立たず、暗淡たる気持ちでいたとき、簡単に明るい気持ちにはなれませんでした。病気に限らず、何か問題を抱えているとき、人は早くその問題が解決すればいいのに、と願います。しかししばしば強く願うことで、逆に問題を心に描き続けてしまいます。私もこの病気がいつ治るのか、自分の未来がどうなるのか、早く治ればいいのに、ということを絶えず思っていました。この時、心に病気は描かれ続けていますから、いつまでも病気は現れ続けるということになります。私の転機になったのは、病院で知り合った一人のおばあさんとの出会いでした。私を息子の嫁だと思い込んでいたそのおばあさんに、ひっきりなしに、〇〇さん、今日の夕ご飯は何？などと話しかけられ、相手をするのが億劫だと思っていましたが、ある時、お母さんありがとう、と嫁になりきって答えると、その方はとても喜んでくれたのです。その時、私は自分が病気になって初めて、とても嬉しく幸せな気持ちになりました。人を喜ばせようとするとき、自分の問題は心から離れ、幸せな気持ちになることができます。少し時間はかかりましたが、その出来事をきっかけに、私は前向きに生きようと思い始め、会社を辞めて人生をやり直す決意をしたときに、縁あって結婚することになりました。ここで、本日のテキストの76ページを引用します。病気を起こすような心の迷いを持っている人は、どこか必ず孤独感が潜んでいます。しかし、人間は実相という、心の信用部では互いに連絡し、共感し合うものです。この実感を体験することが、実相を知るための強力な方法と言えるでしょう。それには、これまでの孤独の殻を破って、他人に親切を行うことが一番の方法です。成長の家では、愛を行うという意味で、愛行と呼んでいますが、実相を知るためには、この愛行によって他人が喜び、それを見て自分の心にも喜びを感じるという、自他一体感を体験することが必要です。引用を終わります。引用文にある心の信用部とは、心の奥底の深い部分という意味です。また、自他一体とは、神様が作った本当の世界、すなわち実相においては、自分と他の人々が、また人だけでなく、すべての命が、神において一体であり、命がつながり合っているという意味です。愛の行い、すなわち愛行によって、他の人と交流したり一体感を持つと、自分は孤立した存在ではないと喜びを感じることができます。この実感が実相を知る一つの方法であり、 それを体感することも病気を治すことにつながります。私の場合は知り合ったおばあさんに相手が喜ぶ声をかけました。これも意識してはいませんでしたが、愛嬌だったのです。さて、突然縁あって結婚することになった私ですが、結婚してもうつ病は治っていませんでした。毎日何十錠もの薬を飲んでいた私は、結婚当初、仕事もできず、人に会うのも億劫で、ほとんど一日中、夫のために料理をして過ごしていました。私は結婚するまで、ほとんど料理をすることもなく、食事といえば、コンビニエンスストアや飲食店というありさまでしたが、他にできることもないので、料理の本を見ながら、一日中、いろいろな料理を作るようになりました。その時はただ、自分にできることが料理だけだったので、それをやり続けていただけでしたが、振り返ってみるとこれも愛の行い、すなわち愛行でした。無心でどの料理を作ろうかと調べ、試行錯誤しているとき、私の心から病気のことは消えていました。そのような日々を過ごすうちに、私は第一子である息子をお腹に授かったことをきっかけに、うつ病は良くなったのです。他の人のために一生懸命になっているとき、自分の心から自分の問題は消えています。心に描くものは現れますから、愛の思いを抱けば、やがてそれが現れてきます。また、愛行を積み重ねていくと、潜在意識も明るく変わっていきます。リスナーの皆さんで、もしも今、病気やその他の問題を何か抱えておられる方がいたとしたら、そのことがとても気がかりだとしても、ぜひ笑顔で日々に良いことを見出し、愛の行いを続けてみてください。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。